改めてこんにちは。吉村さんがご紹介くださいましたけど、今日はこちらの会場に伺うのをそれは楽しみにしてまいりました。なぜかって言いますと、僕も西高ですし、その前身の私多摩中の3期生ですし、今日じゃあそういう話をすればいいんですかって言ったら、いやアナウンサーの時の話を何か、してくれって言って、でもこれからおよそ1時間ですって長いなと思ってらっしゃる。飽きさせませんプロですから。でそこらいろいろ書いてあります。全国アナウンサーの最優秀賞とか TBS 社長感謝状とかいろいろ書いてありますが、それ全部本当のことです。それでね、ただ私です、江野さんのおはようさんをスタートしてから全部で7025回放送しました。そこでちょっと少しぐらいええとかなと思って驚いてるんですよ。世の中で何がつまらないって、私教壇に立ったことも随分あるんですが、生徒なりお聞きになる方がリアクション、これは福田幸先生がおっしゃいました。ちょうど生徒とその教える側とは釣り鐘とないんだ、生徒がこうですか、ごめんそうだよ、質問しなきゃいけない。私は江野さんのおはようさんの時に時折申しました。朝起きてから夜休むまで、朝起きてから夜休むまでの間に一度も声を立てて笑わない奥さん、逆に言うと朝起きてから夜休むまで明るい声を立てて家庭を守っている奥さんで、夫に浮気される人はおりません。例外は随分ありますでもね、それは責任は持てません。で私は今の西高、その当時の多摩中に昭和17年に入る前は、今の TBS の渡る世間は鬼ばかりなどっていうのをご存知ですか。あれを作っている緑山スタジオというところ、町田市のそこに住んでおりまして、駅まで35分から40分歩くんです。でそこから鶴川という駅から下北沢駅、下北沢から帝都線で桑山の駅、桑山からまた歩く。登校の時には右の方から左へ、左の下校の時には左の方から右へって、カバンをいつもこうならない。それでそれはいいんですが、当時でも府立実中、府立十八中に行くっていうのは割合に秀才が多かったんです。吉村さんとか相方ばっかりで、私の場合はまあ当時は良かった、振動とか何か地元では言われたんです。ところが朝4時に起きて4時半に出て5時8分の電車に乗って西高に着いて、それで夕方7時に帰って、さあ炭がありますか、当時部屋何にもないです。じゃがいもだけ食べてる当時ですよ、昭和16年17、18年、19、20年で、その時に成績は下から数えて2、3番目だったんです。嘘でしょ、いや本当です。今打ち合わせの時にちょっと申し上げたんですが、数学の A プラス B の事情はって言われて、それがわからないで家へ帰って、でも私はその時にお坊さんになる次男坊でしたから、ところが私の人生今までの間全部大変だ大変なの連続です。西高を実中に受かったのも大変なことだったんですが、それから戦争が ひどくなる日本無線というところへ学徒動員で行く、そこまではいいんですが、そこで私はお坊さんになるので駒沢大学の仏教学部に入ったんです。その仏教学部に入るまでよかったですね。そしたら親父が活動期大変だ、何でも兄貴が帰ってこない、シベリアに抑留されて、お前うちやらないわけにいかないから仏教学をやめて、じゃあどこ行くの、英米文学部というところに行ったんです。でところが英米文学部へ行って、そしたら今度は江野さん大変だと、また何ですかって言ったら、アメリカと北朝鮮が戦争して日本人が向こうで働くようだから、君アメリカ軍のとこ行って通訳やってこい、英米文学部だったら通訳できると思うんです。 それでここに勤めたら私の名前が勝沖なのでビクターって言われて、ヘイビクターで何ですかって言ったら、今アメリカの GI と日本人が喧嘩してるから飛んできてくれ、夜中に行くんです。学生帽をかぶって通訳やってました。そうするとアメリカ人が、俺は随分我慢してるんだ、日本人俺だって我慢してんだ、それを全部直訳するわけです。なんて直訳するかと、俺は随分我慢してんだ、 I've been nice, just long enough って言うと、向こうの人はまたカッカする。で、日本人、ここに窓なんだ、怒り出そうかってアメリカ人が言うと、リビング、リビング、リビング、トルドミンドピンとかなんとか片言で言うと、とカッカしたんですよ。その時に向こうが、人間は見たこと、聞いたこと、味わったこと、考えずに喋ってはいけないんだって、その時分かった。それで、そのアメリカ軍にいた時に、ビクター、それ何やってんだって、実は卒論書いてるんだよ。で、何書いてるって言ったら、アルフレッド・ロード・セニスの作品における美と愛の研究。お前、そういうことやってんだな。だからちょっと見せてろって、間違いだらけだ。それを全部手直ししてくれて、完璧な英語にしてくれたんです。そのために、成績がそこだけ良くて、で、TBS へだけど入ったのは、西高校に入って、駒沢に行って、それから旧制の最後ですから、27年の3月卒業が26年の12月卒業で、そうしたら、TBS が27年にはもう3期生募集して、お前受けるか、受けたら間違って入っちゃった。ところが、玉中の頃もそうですが、私は玉中の玉ちゃんと呼ばれてたんです。西高の人で知らない人はおりません。玉中の人で。なぜ玉中の玉ちゃんと言われたかというか、皆さん、古い雪や明治は遠くなりに行けってご存知ですか。中村草太郎さん、あの弟さんが私の2年生3年生の時の国語の先生だったんです。その国語の先生、私はどういうわけか小学校行っても玉中へ入っても割合に国語が良かったんです。で、割合に顔がこう目立つために必ず指差しして、はい、江野君、はい、江野君、必ず読まされるんです。ちょっとこの字を皆さん何て読みますか。決して手を挙げなくて結構です。襟足に爽やかな風が吹いてくる。北海道にも秋がやってきた。北海道の秋はこの香りからやってくる。で、私そこでキャッと止まっちゃった。脇にいた、もう亡くなっちゃったからいつも高橋君って言われて、何て言うか何て言うかって言って小さい声で教えてくれた。で、私は大きな声で、玉ねぎの漬け焼きの匂いがもうダーッと笑っちゃった。だから向こうの向こうの2組6組半組と3組やったんですが、全員が何だどういうべきかって分かったんです。これはトウモロコシって言うんですね。あ、皆さんも読めない。ああ、よかった。だいたいドームレベルだ。これを玉ねぎの漬け焼きと呼んじゃったために、で、その中村隆先生は教壇に座り込んじゃってもらって、そんな風な西高の生活でしたが、もう一つは狛江に本当は引っ越すはずだったのが、西高と合併して行かなくなって昭和25年で、その時に、ああ、この間は全部麦かキャベツの畑なんですね。熊山の駅から西高まで、そう、みんないたずらがいて、キャベツ作ってあるのがいっぱいだと、そこの間にアスファルトなんかありませんから、石を拾ってはキャベツの包む前のあんな入れてくるんです。こうやると目方が重いからいいよ、みんなもう分かるならない、なんか腐っちゃって売り物にならない、校長先生のところに来て、でその中の一人に私がいたかどうかはご想像通りなんですが、そんな風な玉中西高時代の生活でした。ただ3月10日東京で大空襲の時に町田というところに私グループで で、志向のそばに住んでおりまして、その時に、ね、寮の夜、俺見ろよね、ちょっと見ろよ、東の空ね、はあ、指紋が見えるくらいに赤赤と燃えてるっていう、そんな時に、ああ、日本は負けていくんだね、実感しました。それから駒沢でお経をやってやって話そうやってボーディースとかやってました。やっていて成績がまあまあで、 TBS で3人だけ男性アナウンサーとったんです。で、私の先生の一人に徳川無生っていう方がいらしたんです。ご存知ですか？ご存知の方ちょっとうなずいていただけますか？徳川無生ご存知ですか？うなずいた方は確実に60歳以上です。私は小学校5年生からもう多摩中に入る頃はもう心の中ではアナウンサーになろう、次男坊でしたからアナウンサーになろうと思ってました。お坊さんになる、そしたらそのうちにお坊さんだよだけどアナウンサーになりたい、通訳通人にもなりたい、この3つだけになりたかったんですが、そしたら徳川無生先生が飲むと、神様ではなかったですからカチンカチンになる、プロですよ、はい、プロとは何です？先生、プロ野球、プロゴルフ、専門家、プロフェッショナル、専門という意味ではありませんかと言ったらば、徳川無生先生のもと、プロとはそれで食っているということです。なかなかなことではないです。先生怖いですね、プロはそれで食っている、なかなかなことではなりませんが、あなたはどうですか？怖いですね、怖いです。大体今いくつですか？23から死んだ、うん、今年を聞いたのは大体40ぐらいになると、ある時肩を叩かれて頼まれた人に、頼まれた人が来なかったからちょっと乾杯の発声、簡単な挨拶をやってくれと頼まれることがよくある、はい、その時に手垢のついた言葉などは使うものではありません。今まで今日会場熱心な皆さん方、名刺に係長でも課長でもいい、長くと名がついた方、この中でお考えになってみてください。いけません、いけません。大体長と係長でも課長でも部長でも社長でも何長でも、長と名がつくと挨拶が多くなる、はい、その時に自分が本当に心底を思ってるならばいいけど、どこかの会に出て聞いた、ああれは結構自分の受け売りで喋っても場をつなげるなと思う言葉というのをそのまま使う人がいる。そうですか、それを部屋からついた言葉で一番初めに話が終わった時に、あっちでというふうに一番最初にという言葉を使っていきますよね。一番初めですね、一番初めにまず言いたいのは簡単ですがという言葉です。先生、よく人の話を聞いていて簡単ですがというのを聞きます。簡単ですがというのは5分でも10分でもそこで喋り終わろうとすれば簡単ですが、この立派な社屋の完成祝い祝辞に返させていただきます。簡単ですがと終わる、いきません。大体簡単ですがという人に限って話が長いそういうもんですか。大体それだけじゃないぞ、よく話の終わりに突然のご指名でという人がいます。先生、突然のご指名ってのは使えるものではありません。プロならば当夜20の話題は常に頭の中に入れておかなければいけません。あ、そうですか。だから、もう1週間も10日も頼まれる前に頼まれてるのに突然のご指名でなんて言いませんか、いけません、ね、話が終わった後なんて言う、話の終わった時に言います。 よく素地ながらということで話を終わる人がいる。これも国会議員とか市町村会議員とかそういう人が多い。先生、あれですか、素地ながらというのはどうなの、講演のポットは何かにも出ております。使うものではありません。よく考えてごらん。使い古された言葉、しかも素地ながらというのは粗末の素、祝辞の字、粗末の祝辞で素地ながらだ。本人がわざわざ素地ながらと断らなくても聞いた方がよく分かってない国会議員などはね、多いです。でもそんな風にしてアナウンサーになり、間というものの取り方を研究し、宮本武蔵ではこんなところで間を取るんだ、いろんなことを研究していくうちに、ある時、なるほど、テレビでラジオで人気の人はこういうところで話の聞き方がうまいな。ある時テレビの番組で、名前申し上げると分かってしまいますけど、芦田伸介さんという人が出てました。芦田伸介さんはこうおっしゃったんです。昭和20年9月、僕は大連におりました。なんておっしゃいますか、前列の方。昭和20年9月、私は大連におりました。なんて答えますか。日本人は、私はアナウンサーになってから50年、一度も、ああそうですかという返事をしたことはありません。なぜならば、ああそうですかという返事はそこで会話をプツッと切ってしまうんです。今日私ね、電車やっと間に合ったの、ああそうですか、おしまい。そうですね、天皇陛下は、昭和天皇は16パターン、そのああそうですかのパターンを16持ってらっしゃったそうです。私の柔道で足を痛めました。あっそう、あのあそうもね、16通りあるっつって、あそうってなって、あそうって言って、長い間喋る時間ないですから、病気だりですと、私はあそう、あそうですか、あそう、その人、僕は昭和20年9月大連におりましたって言ったら、その女性タレントの方はこう言ったんです。あら、そんなびっくりすることですか。どうですか、今目が合ってしまって、いかがですか。今日どこからいらしたの。メイクも、あらでも嬉しいでしょ、なんかあら。そしたらもうそれだけで芦田伸介さん足を踏み替えて、昭和20年9月の大連の風は襟足に冷たかったんです。まあこれはね、実際にそういう人がいたのかって言ったんです。世の中で何がつまらない女と言って、それはシーンとしないでください。世の中で何がつまらない女と言って、かすかな驚きを見せぬ女ほどつまらないものはない。世の中で何がつまらない上役と言って、かすかな驚きを見せぬ上役ほどつまらないものはない。ですから昭和天皇と、もう一つ徳川家康と、あと一つは今売れっ子の男性でも女性でもマスコミで働いている人は、このかすかな驚きのエクスプレッションの表現がうまいんです。ちょっと伺いますが、今日いっぱいのお客様、今年になって12月の11日今日まで、夫ないしは勤め先、部下誰でもいいです、恋人、ボーイフレンド、あらまあ、行ったことありますね、ねちょっと見て、あれ東京タワー、あんなところって言った時、あらって言う人います。お雨だねって男性が言った時に、まあ雨だわって言います、言わないでしょ。雨だね、今頃気がついたんだてしまうんです。雨だね、天気予報の通りねって言うんです。そうなったらがっかりでしょ。あらまあ、かすかな驚きなんです。皆さん今日からやってみてください。本当だ、今日ただいまって帰って、あらって奥さんいませんよ。 男性がただいまって言ってあらっていうのは二号さんだけですからね。でもあらという言葉、まあという言葉の中にこれも私はラポーと言います。ラポー、英語でラポーとフランス語でラポー、何か心の架け橋です。お母ちゃんただいま、あ宿題どうだった、あ30丸もらったから、やっぱり昨日一つ出てて、えいえいなんていうお母さんのお子さんから非行少女が生まれません。何でも褒める、じゃあどんなふうに褒めるか、こういう話があるんです。私が一番好きでない言葉の一つに、絶対という言葉、これは神のみが使いたも言葉ですから、これも50年のアナウンサー生活で使ったことはありません。誓ってました。もう一つ皆さんに伺いたいんですが、一つ話をしていて、え、何です、こういう言葉、ここだけの話ですよね。英語で Between you and me、ここだけの話ですが、あったら人の陰口、悪口の場合が多いです。ですから私はまず使います。ただ今日だけはここだけの話ですけども、天皇陛下などになるもんじゃありませんね。なれるもんじゃないですけど、なぜかって言ったら TBS に私はいい会社に入れたと思ったが、そういう時なんです。人材が豊富でした。江野さん何をやればいいの、今日は4月にいうふうに四天王誕生日、夜明けがだんだん早くなってきて、ゴールデンウィークで車の中でご家族で連れて聞いてらっしゃる方も多いんですが、大内山松の緑、あの皇居の中の何か楽しい珍しいお話を、江野さん全国の名刺に肩書きある人とか、学校の先生とか、あるいは会社の親子とか、天皇陛下の10分の1、いや100分の1でも人育てというものに気を使ったらいいというふうに考えてます。で、ここで普通、あ、そうですかって言いたいでしょうかって言いますか。何か例えがあるんですね、若松局次長、報道局次長ゲストでしたって言ったら、江野さん、去年の文化の日に江野さんこの話をしたでしょう。ああいう話をするから江野さんのおはようさんは聞き逃せないってうちのかみさんが言ってますよ。おぜひですね、コンプリート。で私は、あれは偶然来てたんだけど、なぜって言ったらば、この話をした時に九州つくも島の中学校の校長先生から当日速達の素晴らしい筆で書いた巻紙の速達が来ました。私は今九州つくも島であなたの放送を聞いております。全国放送ですから、北海道から琉球、今顔から火が出る思いであなたの放送を聞いております。四つの宝と書いて何という言葉なのか意味か知らなかった。長い間教育に携わっていて、来年3月定年退職します。その最後の挨拶で教職員、児童生徒、学校のご父兄にこの話をして、これから学ぶことは校門を後してから山ほどあるんですよということをお話しして、私は校長を辞めます。で私は と人格者立派なんでしょうって言ったら、またそれを聞いてた全国の方から、あの校長先生と文通したり教えてくる、今プライバシーがあるから教えられません。簡単なことです。司法とは何か聞いてしまったら、なんだそんなことは。墨、すずり、筆、紙のことですね。墨、すずり、筆、紙を司法という。だから、ああ、私はほらやらなきゃダメだ言うんじゃない。墨、すずり、筆、紙を司法という。さて、皇居おかみ、おはようございます。おかみというんですね。決して天皇様と陛下殿というのはおかみと言います。おかみって下に参加できませんよと、あ、いいえ、おはよう。表御座所菊の間に司法の用意ができてございます。署名だねって言ってすぐ立ってらっしゃって、すごいね。今もう皆さん教員です。司法の用意ができました。分かってる、署名だなって分かるでしょ。今日来なかった人どうぞ。署名ってなんだ、司法ってなんだ。やっぱり教養とは恥ずかしさを知る。学歴じゃない、教養とは恥ずかしさを知ることである。全国の皆さんから山さんそのためだ。さて、おかみ、おかみになろうとすると綴りがあります。ここに水をためておくところ、これを池というんですね。書道の先生によっては海と呼ばれている方もいらっしゃるから、池か海です。他の読み方はありません。この滑るところを、これを丘って言うんですね。女のたおやかな肌と墨の滑りの丘の部分、指先への感触が同じだって言ったみたいですが、竹久理の字ふんって言ったら、女の肌ってそこからの裏の図じゃなくていいんですよ、滑りの方のことだけねさて、その時に丘みが池から丘に筆の穂先を揃えて、おかみになる字というのはたった一文字では二文字です。これを小さな黄色い人とおかみになる。おかみになろうとして筆の穂先に含ませた墨が吸ってなかったんだ。さあ、なんて注意しますか。なんて注意します。私だったらもうそこの浅い人間ですから、そういう時はうなずかるんですけどうんだって、私だったら言ってしまう。いいえ、おかみ何が、ダメじゃないか、吸ってねえじゃないか、薄いよ、早く吸って、もっと濃くしろ、なかったら黒字でもいたせえ。薄い墨で名前を書くのはどういう時です。うなずいてらっしゃる方も、なんだっていう人もいらっしゃる、ね、薄い墨で名前書く、あなたが亡くなって、あなたのご家族ご親戚が亡くなって、知り合いが亡くなって、嘆きの涙の墨が薄くなるというので、七七四十九日の法要までは御礼前と書いて、御礼前とは書かないでしょ。知らないんですかということを。それじゃ亡くなったらすぐにもう御仏前って持ってくんですか。濃い墨で書くんですか。やめてください。薄い墨で御礼前、四十九日になってやっと仏のお弟子さんになれたので、御仏前って持っていくのが常識でしょ。宗派によって違うかもしれませんが、そうなんです。さて、広してお書きになろうとして、もっと濃くしろと言われたら、おいおいおいおい、え、入江侍従長、どうしたの。あの君一等と君二等は、君一等と君二等だけは、お上のお名前広人というのを実質のこの筆で木本臨時書いていただけるんです。二等以下三等四等になると、これは各省庁の長官からもらいます。で、一等二等お上の広人お名前長官ので用意申し上げたら、どうしたんだよ、墨が薄墨が濃くて注意したの。嘘だろ、 って不祝儀じゃない、お弔いを襲って、で皇室にそういうことがあったっていうことになるじゃない、そんな無理やな、えそれでは中曽根康弘さんに届きたいと思います。分かったら宮内庁長官その日のうちにこれですよ、美術事務所その日のうちにこれですよ、応援になる意味分かりますでしょうかね。クイーンサイズのウエスト測っても違うんですよ。だから人の上に立つ人、名刺の肩書きがついた人は人に注意するときに言葉を選べた。これをピグマリオン効果って言うんです。ピグマリオンというのはギリシャの彫刻家、一生懸命その上で一つの女性の立体像を作って、それに恋しちゃったんです、自分が彫った女性の像。そしてなんとか言ってこの人を好きだって言わせたい、神様なんとかって言う、何十回って言ってる、その造形で作った女性像があなたも好きだって、何度も何でもそこを褒めたら人間はそうなるよと、ピグマリオン効果って言うんでしょう。勉強が嫌いだ、数学が嫌いだ、俺は古文が苦手な人は怠け者が多いんです。ふとお上はそれでお勝になる。でちょっと伺いますが、今日この場内いっぱいのお客様で、俺だったらこう言うぞ、私だったらこんなふうに言ってありますか、墨が薄い時に。秋篠宮様ならどうでしょう、この人にこっち行ったり、あっち行ったり、こっち行ったり、あの人が綾野宮様時代に本当に、あの人はナマズの研究だけでロンドンにいらしたんですか。今のね、皇后陛下が皇后皇太子妃の頃にご立派なんだって、綾野宮声まで品が出てくるでしょう。綾野宮、はい、お母様、あなたはこれからナマズの研究でロンドンにいらっしゃいますが、夏目漱石先生と同じことを勉強してらっしゃる。お母様、それはどういう意味で、明治33、4年、夏目漱石先生はイギリスにお渡りになって、数学から英語から、そして一番たくさん学んでらっしゃったの、それはジョーク、冗談、ジョーエスプリ、人の心を笑い顔でユーモアで叩くという心の広さです。あなたは皇室外交でこれから韓国、カナダのマルローニさん、あるいはアメリカのブッシュさん、その前を含めて皆さん各国の対抗心、その他と会談しますが、外国の人は必ず15秒に一度くらいジョーク、冗談、エスプリをおっしゃる。分かったらば声を立てて笑い、あなたもジョーク、冗談を返さなければってご無礼に当たりますよと言われていたから勉強して帰ってきた。あ、しのぎやさん、今ですよ、朝からここまで冗談に出てあのね、ああ、紀子ただいま、あ、殿下お帰りなさい、なんか心配事が寒くなってから、かこちゃん、まこちゃん、ね、かこちゃん、まこちゃん、おいしくなっちゃったね、いつの間にこんなになって、かこちゃんもまこちゃんも元気ですが、お池のナマズが心配だ。ナマズ？あれは、紀子と俺の結婚祝って、岐阜県の人が、日本の海にもこんなのいいんだな、どうしたそれが、それが殿下、あの、ナマズは大きいのに、3匹とも餌を食べません。あのナマズ餌食わねえんだ、あのナマズ餌食わないって昔から言うだろう、ナマズ食わずって言うの。それでね、私はそれを冗談だと思ったの。そんなのどっかの誰かが作ったらマスコミへ流れたって言われた。綾宮様から秋篠宮様に名前を変えると本当は宮家になります。今のから ね、あの人もこうしてこうやってるけど、それとね、足の宮になった瞬間に周りにこの SP、人を下げた人が 採用についちゃうと。だからというのは、綾野宮様時代に、高田様の向こうにあれがありますか、長津屋っていう、なんか不良理由があるんです。そこへ行こうって言ったんです。そしたら、上がり腹があって、ちょっとカウンターが10人くらい、こちらにちょっとこう、駆け上がりの雑誌がある。そこへ綾野宮様が、おひげの綾野宮様が行ったんです。ただ、紺色の、あれ、なんていうんですか、着物を着た、中井さんが、どうぞいらっしゃるって、お茶です、おしぼり熱いですから気をつけて、おしぼり熱いですから気をつけて、一番奥まった壁際を背にして、これが言うんだって。そしたら、あんでまあ、似てるって言って、どうぞってごゆっくりって帰ってたの。そうしたら、前回ニコッと笑いになった。向こうへ帳簿へ行った瞬間に、乗られてたんで、バカ、あいつは本物だって分かっちゃった。あいつは法王だと言われてさ、それから12種類出るんですって、ナマズの料理が出て、アルコールいっぱい召し上がってお帰りになろうとしたら、あ、殿下先ほどは失礼しましたと中井さんが言ったら、殿下は何と言った。肩叩いたって、ポンと、すみません先ほどはと言ったら、君今度僕そっくり勝利でも出ようかって言ったんだからね、秋篠宮様ならば私が考えるのに、多分冗談をおっしゃると思う。殿下、何かこの隅田の、はい、教えていちゃいけないですよ、何て言いますか、入江、はい、おかみないか、この炭はアメリカンなのかってね。それでだって丸く収まるじゃないですか。そうでしょ、そういうユーモアが日本の名刺に肩書きに蝶と名が付いた人はもうそういう冗談が少ないです。笑いというものを権利権限とか格式が下がるというふうに考えていて、何や節浪曲、その他はレベルが低くてクラシックがいい、お芝居はどちらかといえば旅芸人のものよりも歌舞伎の方が品がいいと思って、それも既成概念として頭の中に植え付けてしまう人が多いんですね。では124代の大正天皇の第一皇子として生まれた秋篠宮、三笠宮、高松宮様の長男として生まれになった昭和天皇は何とおっしゃった。入江、おかみ、こよい、炭の濃さはこれでよいのか。今うなずいた方はこの意味、それがどうしたって困るんですよ。炭の濃さは吸った息吐くのを忘れて、おかみご無礼しました。他の6人の事情を誰も聞いてない時に注意してください。なんてお優しい方なんです。炭の濃さはこれでよい、すごいでしょう。皆さんこれだから頭に入れて、これからお子さんやお孫さんや児童生徒お叱りになる時、でも今日はそう使わない方がいいんですよ。今日家へ帰ってすぐ寒くなってた、お風呂沸いたけど入んなさい、少し遅くなって入って、また帰って、あんたどうしたの、風呂の暖かさはこれでいいのかな。これね、これ救急車呼ぼうかなと。だからただ同じことを言うならば、人間ってもうちょっと気の利いたことを言うのよ。例えばこういうのがあります。17年前にお亡くなりになる前に、浦部侍従の一人、その後侍従長から宮内庁病院の方の偉い方があったんです。浦部 ご飯ご用意。私は長い間帰ってまいりましたが、80歳です。長い間帰ってまいりましたが、私の名前広人の広という字、ここはつくのかと。さあどうしますか。そしたらバカな私でしたら言っちゃいます。決まってんじゃないですか。何守りにやっていたんですか。裏目自重はそうだ。おかみどうやらそのようでございます。同じ側に立っています。そしたら昭和天皇ですよ、何とおっしゃった。そうか、私は間違えて80になって間違えたなんて言えますか。それをだからその素直でいらっしゃる。そうか、間違えて今日から直そうと言ってここをつけていらっしゃる。私はマラソンに皇居の周りを調子って2周ぐらいするんですが、そうするとあそこに国立公文書、公文書っていうのが正確ですが、公文書から見てもう見せていただくと、80歳からお亡くなりになるまでお上のお書きになったここがついているんです。すごいでしょ。間違えておったなんて言えるもんじゃないですよ。私たち10年、20年、30年ですね、後輩のアナウンサーに、おい、これこうなのか、教えてくれたら言えませんだから、つい調べちゃう。でも、これもまたすぐ使わないでくださいよ。今日、家へ帰って、あんた浮気したでしょ。間違えておる。今日から直そうね。いやいや。でも、これと同じように、私はこういう話があるんです。瀬野さん、おはようさん伺っていて、おお、どうぞって話をしてたぞ。これは静岡県の SBS 静岡放送を聞いている奥さんが、瀬野さん遅かった。毎朝瀬野さんのおはようさん月曜から金曜まで聞いておりました。28の時に同級生と結婚して、48の時に子供2人残して、夫はくも膜下出血でぽっくり亡くなりました。息子と娘が残していっていたラジオを押し入れの中から出して聞いているうちに、江野さんのおはようさんを東京の TBS から静岡放送に流れて、江野さんがこうおっしゃった。でも低収入よ、結婚記念日と奥さんの誕生日ぐらい先に起きて、先にお茶を入れて、富さん起きたか、ああ起きちゃった寝坊しちゃったって言ったら、お茶入ってどうぞ。珍しい、だって誕生日だから。今なんか何とおっしゃったか、どうぞ。どうぞというのは自分の心を人に伝えるお茶卓ですねって言ったんです。言葉の茶卓、それがどうぞだ。わかりますか。言葉の茶卓、それがどうぞだ。先生、そこの箱を使っていいですか。あ、いいよ、どうぞ。作っていいよだけ、どうぞ。先生が僕たちに言ってくれた、どうぞというのは心を進めるお茶卓だ。皆さん本当だ。私はあの放送を聞いてた。江野さんのおはようさんが6時半に終わって、また明日って言ってお別れした後、お茶を入れて亭主を2杯に向かって、あんたお茶が入ったよ、どうぞ。リハには何も言ってくれません。遅かった。今日から皆さん約束してください。どうぞ家庭内で溢れさせるようにしませんか。お風呂先入っていいよ、どうぞ。あんたはビールどうして飲まない。あ、今飲んだ、もう冷えてるのか。冷えてますよ、どうぞって言えばいいです。もう一本飲む、やだ。 えらい違い、ね、どうぞ言ってください、何でもいいです。どうぞってたまには言ってくれるか、そういうのは全然許さなくて家庭内で言えないわよ。じゃあ俺浮気するぞ、どうぞどうぞやっぱりね、あのところと地区と言いますか、でも私はね、人様にお目にかかった時にいつも素晴らしいなと思う方はみんな名刺の交換しても、そう、今日はあの思考関係の方、多摩中関係の方、お名前全部申し上げてると20人くらい申し上げられるんですが、例えば西高の柿添校長先生、竹内、副校長先生、それから小坂会長、理事長とか、それから安田純子さん、みんなさんも全部20人くらい全部名前を申し上げるんですが、差別になるからここでやめておきますが、それは皆さん何がいいかって言ったらこういうことがあるんです。それは江戸時代こういう人がいると言いました。石田梅なんて人、商売の神様、いろいろまだ本を2冊しか出しておりません。この人のところへ塾があって皆さんが来るんです。先生よろしくお願いします。いやー、何話屋さん来ました。お、そちらは御子屋さん、お、塾屋さん、今日何人だ。先生全部で15人います。どうか今日は皆さんとこういう勉強をしましょうか。何ですか先生、これなんて読みますか。越後屋さん、作顔と書いたんですね。先生の作顔なんて言ったって読めませんよ。中谷さんとか何を言ってましたか。反物を座りでなあ、この間確かあんたの店前に通ったら紺の根をかき分けて、お客さんが2つぐらい嬉しそうに反物を抱えて帰ってくる。そうですか。その時にあんたは ありがとうございました、またお越しくださいませ。その後、そこまでは大抵の商売人は言うけど、その後もちょっとお気をつけてと言ったと。私がですか、ありがとうございました、またお越しくださいませ、お気をつけてというのは、これはやはりあんたの心が前向きで、その人の心を良くするから言ってる。なんていうの、その時のあなたの顔はこれだったよ。恥ずかしながら分かりません。恥ずかしながらね。そしたらこれで笑顔、先生笑顔ってのは笑う、笑顔、笑う顔は誰でもつく笑い、作り笑いでできるけど、この笑顔、桜の花のちらちらというところで一杯やってると、いい気持ちの時には顔が笑顔で、そういう顔で商売をしなきゃダメだよ。そうですか、目だって早いってこと。今、商売やってらっしゃる方、ご存知でしょうか。アイコンタクトということをご存知ですか。コンタクトの目じゃないですよ。コンタクトの目は、アイコンタクトというのは人間をデパートでそういう考えの人がいます。入っていってお客様があなた挨拶するのが3メートルまで来るとどうしても心が読めるなと思う。それがアイコンタクト距離というんです。それと同じ八百屋さんでもその他デパートでも今度の大売り出しでも何でもそう、笑顔というのは心の底からあなたに向かって、ああいい方がいらしてくださったという、これが笑顔ですか。で、私は放送で全国放送で一番多い時は400万人の方が聞いてくださるんです。ほら、かつてこれを見せてって言ってるじゃないですか。へーとか、はーとか、まあとか。一番多い時は江野さんのおはようさん、4月から9月の初めまで400万人の人が聞いてくれてるんです。お久しぶりですね。ね、でこの話をすると、江野さんすごいわ、あなたの声も、うちのかみさん嫌いじゃないって言うけど、今日の話よかったね。さて、明くる日、 先生お願いします、今日は三河屋さん、この話の字を何と言いますか、天の庭って書いてある、猫屋さんも先生恥ずかしながら分かりませんと、そうか、猫屋さんはお酒を飽きになって、はい、一番小さいのは一応から大きいのは結婚式など赤い角だるまでいっぱい、大きいのは人だるまで よく時代劇でも四頭だるまって言いますけど、四頭だるまって言いますけど、人だるっていうのはどんな時でも人だるまであるとどうか、お客さんが一生懸命下げてお買い求めになってお見送りしたときに、ありがとうございました、はい、そして、お気をつけてもらう、そのときにどうやってお気にするの、先生どうやってってお持ちにこうしております、そうか、本当にそうか、天邸の挨拶ができないで商売して儲けたらそれは詐欺というものだよ、お辞儀の仕方を知らないのは医者弁護士に公務員、学校の先生交番主義、いや学校の先生いっぱい出してる、申し訳ないけど、もう一度、お辞儀の仕方を知らない者は医者弁護士に公務員、学校の先生交番主義、いやそれはあの私が言うんじゃなくて昔の人が言ってるんですよ、なぜか分かるでしょうね、本当天邸とは何か、先生天邸って何ですか、天はどこだ、天は上です、庭前提とは、お客さんが来たら児童生徒のお客さんと見ればお客さんの迎えの顔、額のこと、このお辞儀がなかなかできない、タレントで落ちていく人、3ヶ月落ちていく人、みんなこういう、でよろしくお願いします、先ほど吉村真理さんのお辞儀を私紙立て見ていて感心しちゃった、本当に、では皆さん、そういうことで今日これからよろしくお願いしますねという、こうして全体見てからもう一度期待の挨拶します、恐ろしいでしょうか、見てたらそれはね、今皆さんに大丈夫、それはね、できるっていうことはね、これは生らかな教養ではできません、皆さんだって今日ここで別れるときに、ね、じゃあ礼儀やるって、でもさよならこれでいいんです、どうぞよろしくお願いします、八百屋さん、ではありがとうございました、ありがとうございました、黙ってその人を持ってくな、相手に気を気の置けない思いは人だなと思わせたので、やっぱり天邸とは死体ということです、天邸これができないといけないよと言ったのは石田梅能先生です、でもう一つ私が放送していてびっくりしたのは、今日実は終わってすぐに成田空港に行きました、それから明日のホノルルマラソンを走るんです、はい、驚いて取ってつけたような割合にこう頑丈そうですけど割合にこう詰まったんですよ、 42.195 キロ走るんですが今回走らないんです、なんで走らないのかっていうと、今日今年の5月に大病しちゃったんです、大きな病気、榎本さん本当に知りたいんですかって、知りたいです、ご家族にも皆さんにも、はい知りたいです、中には絶対知らせないって人もいるんですが、ぜひ教えてください、大丈夫ですって言われて、びっくりして、ね、それがね5月の6日に言われて、で5月16日に来ちゃった、そしてだから今年はマラソン走らない、ただハワイの日本語放送で K ズームがあって N さんのおはようさんがずっと流れていた、そこの人やそれからあそこのトロント市長のハリスって言うんです、そのハリスさんが会いたいって言って今日10時に飛行機に行って、そのために 皆さんの目を感じて、すぐに失礼しなきゃいけない。でも、本当は今日はこの場内でお客様は皆さんです。お客さんは賠償を繰り合わせていらっしゃった皆さん。私は単なる一人の講師です。だからあまり目立ってはいけないので、一番地味な服を着てきます。でも、本当です。で、それでね、何かって言ったらば、そうか、人っていうのは、ハリスさんもそうだな。山川又氏、なんでもない。今、ハリス殿が、館に入るときに、皇后壁眼、皇后壁眼って分かりますね、赤い紙、ブルーの。皇后壁眼の女子の胴に、ウエストってあるんですけど、胴に手を当てて、アイラブなんとか申したタイプ、あれはアイラブユーと申しました。それはメリケンの言葉が入ってきて、アメリカの言葉でもあります。もう一度申して、なんだアイラブユーと申しました。訳してみ、なんだ愛とはそれがしている、ラブは何だ、ラブは後で訳しますよ、後でないと今訳せる、都合で言うも先に訳させていただきます。アイラブユーの言うは何だ、その方をという意味でございます、それがしはその方を、アイラブユー、ラブは何だ、それが何だ、大切にするという意味、それがしはそなたその方を大切にする、一つ国にも良き言葉があるのを、今恋愛中の方、5年前、10年前、30年前恋愛中の方、 I love you と言ったら、言われたら大切にしなきゃいけないんだって、心が、人間が、どんな好きな人と結婚しても見た目には4ヶ月目の技、必ず圧が、本当早かったですか？じゃあちょっと伺いますよ。ちょっと伺います。今絶対に質問しませんから。今わざと絶対に質問しませんから。今連れ合いに私は飽きていませんという方、質問しませんから肩の裏からちょっと手を挙げて。質問しませんから。今手を挙げた4人の方、そういうのを錯覚と言うんですね。だってね、それは皆さんそうですよ。あなたでなければならない、あなたでなければならないと結婚したのに、毎日毎日同じ顔が返ってくる、同じ顔に送られて出ていくときに、だんだん飽きがなくて、最後どうなるかって。新婚時代から3ヶ月の間は、帰ってくる足音を聞いただけでドキドキワクワクした。今は近くにいる雰囲気だけでムカムカする。今熟年離婚というのが昨日かテレビでね、熟年なぜそうするんですか、2つの F が足りないからですね、2つの F、 ファゲット、ファゲット、許して忘れる、この2つ、ポストの問題がまたあるな、神様なんだな、最近なくてはステパンだってやる、ステパンって何だって言ったら、お父さんの古くなったら捨ててこう半分に切って、カリっていうのを上に入ってるんで、ステパンだって、いやだね、ああいうのは、こういうなってしまう、ならないためには、だから常に今日立ち上がって、本当に母校で講演させていただいて、これほど名誉なことはない。そして手紙の素晴らしさって一つだけ、皆さんと同じものです。そしてね、私のアマチュア時代の友達の八塚君と一緒に机並べ、一緒に豊かな日本語線に回るのに回った、それと 山さん入院したんだって心配してたよ、でも元気な声聞いて安心した、西高の公園大丈夫だよな、大丈夫だよな、安田さんの方にもそのぐらい連絡するから、あ、そしたら安田さん、私が大事を切ったのが6月の16日、その前の時にお送りいたしました、あのファックスお弁当を引いていただきましたでしょうか、どうぞお体を大事になさってくださいませ、雨天の走りでしょうか、雨がちの毎日です、どうぞくれぐれもお体を向いておいてくださいませ、それがあってまた今度は手術が終わった後、司会の吉村麻里さんの素敵な司会が毎年新しい写真をお添えください、例年の講師の方々にお写真をいただいて、このお二人をパンフレットにして、そんな風なご案内にしたいと思います、どうぞお写真来年の初めまでにお送りいただければ幸いでございます、暑い暑い毎日どうぞお体だけを大切にお過ごしくださいませ、ご連絡お待ち申し上げております、こういう講演会を西高の夢を開くためにこれだけの6通このファックスを受けなきゃいけない、これが西高の姿勢なんですね、うまい名分でしょ、私の読み方もうまいんですけどでもこういう中で来ました、最後に私に教えてくださった徳川雲仙先生が病気になられたんだって、皆さん人生限定限り、私は私の講演を聞いた人は100まで生きるのが義務だと私は言って、そんな、いや願わくば3日寝込んでぽっくりと、その時100で言うことをなし、そして私のアナウンサーになった時の校長先生の一人に徳川先生、病気になられたんだって奥様がこれを持ってました、これはフラスコじゃなくてボルビーです、あよく休んでらっしゃるって言った時にグラスがちゃんとくれたんです、そしたら徳川先生ってパッと目当てが、いや、神さんか、ゆっくりお休みでしたお水を買いましたから、ありがとうありがとう、神さん嫌ですよ、どうだったんですか、ここにおります、俺たちが俺たちいい私たちね、いい夫婦だった、皆さんだけど先生の人でそんな方がいました、私はそれ以来言葉の世界のラジオに生きようという、ラジオだけに生きてきて、最後に母校からこんな名誉ある説教を受けて、人はいざ何と言おうと我が母校を日本一の一の一なり、ありがとうございます。